リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先ほどのお祈りにございましたように、今日は先生がお留守でございますが、私たち残れるものはこの礼拝をしっかりと守りたいと存じます。このところに聖霊が充満し、私たちの体の隅々にまで聖霊が入りいただき、もはや私たちが生きているのではなくて、私たちの体の聖霊の器として用いる、このような信仰を持ってこの礼拝を守りたいと存じます。しばらくの間、できますれば集中して御言葉に沈潜してまいりましょう。今日はこの余るのの話という題をつけましたので、中島の話はまたこれかとこういうふうなことで、どのような印象をお持ちだったか分かりませんが、エレミアの時代というのはイエス様がお生まれになる600年前のことであります。600年前にですね、アマルノの帯が売られていたと、このように聖書にあります。ところを見ると、よほどこの当時の社会に復旧していたのではないかと、と思われます。神様はこのような、この誰にも知っているその辺に転がっていそうなものを通して、預言者を通して自分の思い、神様の思いをこの伝えていこうと、このようなことがあります。そのことをこの象徴予言、象徴予言というのであります。象徴というのはこの、日本人の場合、天皇陛下はこの日本の国の予兆であると、このように、言いますね。その意味のシンボルというか、シンボライズすると、このような意味で、ありますが、聖書においてはちょっと違ってですね、一般的なものを用いて語ると、これが象徴予言と言われているもののようであります。神様は私たちに何とかしてご自分の思いを伝えたかったのであります。エレミアに言葉がありました。アマルノの帯を買って、それを腰に締めなさい。そしてエレミアはそのようにいたしました。すると神様は再びエレミアにそれを外して、そしてその帯を ユーフラテスの代わりまで持って行きなさい。でそして土の中に川にこの隠しておきなさいと、このように言われたのであります。本当にエレミアがエルサレムからユーフラテス川にまで、持って行ってうずめて、また数年してまた行って掘り返してということはどうかなという学者が多くてですね、ユーフラテスじゃなくって故郷のアナトテの川ではなかったかというふうに言われていますが、まあ、いずれにしろ川にこの帯を隠しておきなさいということであったわけであります。そして数年して川に行って、そして自分がうずめた雨布を帯を出してみる。そうすると汚れてボロボロになってしまっていたというのであります。この何でもない話のようなところから神様は当時のエルサレムの人たちの信仰状態をエレミアを通して語られたのでありました。エレミア書というのはこの読まれた方はもちろん、ご存知であるわけでございますけど、このユダヤあるいはイスラエルのですね、イスラエルの国の一番悲惨な時、国がなくなってしまった時だったのであります。ソロモンの栄華があってですね、世界で一番繁栄した場所ではないかと国民も思ったその時から比べて、そんなに長い時間ではなかったのであります。何代かの王様が現れてまた交代されたわけでありましたけど、どちらかといえば神様に対して反逆することの多かった王様たちでありました。時々は神様に帰った王様もあったようでありましたけど、おしなべて神様を忘れてしまった王様が多かったのであります。そんな時にエレミアは生まれ合わせたのであります。600年前に母親のお腹にいる時から、あなたは将来イダの人たちに予言をするものになるんだと言われ、そして二十歳の時に祭司として、あるいは預言者としてこのユダの王国の中にエレミアは立ったのであります。エレミアの生涯は70歳ぐらいではなかったかと言われていますから、20歳から70歳までの間エレミアは預言者として神様が言われる通りのことを その国の人たちに告げたのであります。あまりにも真面目すぎたので、当時の人たちは、あまりにもエレミアさん、先生、それはひどいじゃございませんか。こんなに幸せに暮らしている者が、いずれ、新バビロニア王国に連れ去られ、捕囚の民として、連れ去られるよと、こんなようなことはありませんよ、と言いました。あまりにエレミアがそのことを言い続けるので、牢屋にまで入れて、そして拷問にまで合わした。ということがエレミアの書に記されているのであります。嫌われ者であったと。このようなことの方が正しいのであります。しかし、決してそのことがエレミアの本心ではありませんでした。神様の本来の目的をエレミアは告げたのでありました。しかし、うなじの固い民はそれを理解することができなかったのであります。うなじというのはですね、この首の後ろのが固いということでですね、人の話をあまり聞かない。という人のことを言うようであります、素直でないというんですね。そういう、人のことを言うわけでありますけど、そのことにエレミアはこの悩むのでありました。ミケランジェロの書きましたその有名な小壁画の中でエレミアの図が姿がありますけど、白ひげで、そして体の大きなエレミアは座りながらこの悩んでいる姿をミケランジェロは表現をいたしております。エレミアのそのような神様のへのこの言葉を人々につけるという仕事、人がそのことを聞かないで不信仰に陥り、また偶像を崇拝し、また生活を堕落させている群像に、いよいよ神様はもうこれはダメだと、もう私はこのユダの人たちに本当のことを言うことはもうやめようと、もう飽いたと、言うことの飽いたと、このように聖書は表現をしています。そんな時エレミアは取りなすのであります。何とかして神様の本当の目的を人々に知らせたい、その一心でありました。あなた方が当然ながらこのようなことをしていると、ネブカドネッサルがやってきて、そしてバビロニアに連れて行くであろうけれども、その土地で結婚して、その土地で働いて、その土地で子供を産み教育し、そして神の民としての団結力を保ちなさいと、このような予言を伝えたのであります。おかげでですね、そのおかげで 3回の補修、もうすっかりとユダの王国はなくなってしまった、連れ去られてしまった時にも、新バビロニアでユダの人たちはエレミアの言ったごとく生活をすることができたのであります。この時のおかげで今のユダヤがあり、今のキリスト教があったということにつながってまいるのであります。ユダの王様は何度も何度も変わってまいりましたけれど、一時はエジプトの国に実はユダはなってしまった時がありました。ですからユダの人たちはエジプトに頼って新バビロニアに行かなくて済むように反抗をしたのであります。そのことのゆえに、新バビロニアのこの王に最終的にひどい目に合わされます。626年のことでありましたが、そして最終的には586か7、そのあたりの時ですね、全586、7年、このあたりにはもうこの指し物ソロモンが作ったあの城壁も神殿も石垣もなんと5センチ角にまで砕かれてしまったと、そのようなこのことがあったのであります。完全にイスラエルの国は新バビロニアによって壊滅をせられたと、このような歴史があります。もちろんお読みいただいてわかることでありますけど、エレミアの文にはそれでも希望を持ちなさいという慰めの箇所がありますし、また完全に壊滅した時のユダの人々の泣き叫ぶこの声がですね、アイカというエレミアの後ろにありますアイカというところに集約されて、悲しみのこのるつぼとして書かれております。そして慰めの言葉が語られ、いろんな歴史があってですね、進んでいったとというのがユダの歴史であります。そのことを頭に置いていただいて、先ほどの天布のところに戻り、神様の声を聞きたいのであります。エレミアの先ほどお読みしました13章のこの8節ですね、 帯が、まっさらの帯が水に浸されて汚れてボロボロになったと、鎖全く役に立たなくなったと、でこのように七節には書かれていますが、八節から主の言葉が私に臨んだ。主はこう言われる。このように私はユダの傲慢とエルサレムの甚だしい傲慢を砕く。この悪い民は私の言葉に聞き従うことを拒み、かたくなな心のままに振る舞っている。また彼らは他の神々に従って歩み、それに仕え、それにひれ伏している。彼らは全く役に立たないこの帯のようになった。人が帯を腰にしっかりとつけ、私の民とし、名声、栄誉、意向を示すものにしようと思っていた。しかしながら、彼らは聞き従わなかった。と、神様はエレミアにおっしゃった。というのであります。この時の神様のお気持ちを私たちは忖度すると、こういうことであります。そうしますと、もうこれでやめようと、もうこれでこの民とはお別れだと、さあそうしようかどうしようかという問いを聖書は私たちに投げかけていると、このように取るのであります。もう一度申し上げますね。神は不信仰で、そして他の神々を拝み、日常生活を堕落させている。言っても私の言うことを聞かない。だからお前を滅ぼそうと。か、どうしようか。どうしようかと。このようなことであります。もし、契約を守り、帯をしっかりと腰につけるのように、神様のとの民とが密着して歩むときに、名声、栄誉、意向を示すものとしようと思っていたのにな。これが神様のお言葉でありました。そして私たちに対するこの問いかけと取っていただきたい。そして先ほど小林姉妹が読んでくれました、コリントの文に移っていこうと存じます。新約聖書のですね、コリントの信徒への手紙1、6章の 9節、いやいやいや、19節と20節、先ほどお読みいただいたところでございますので、ちょっとそこをお分けいただきたい、読ませていただきたいと思います。第一コリントの6章の19節であります。本当はですね、その前があってですね、前があってここへ来てるわけでありますけど、その時間はないのでですね、いいところをピックアップしてるわけでありますが、どうぞ後で、そのようにしてください。6章の19節にこうあります。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あんた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさいという箇所であります。神様は新約聖書ですから、イエス様はここで私たちにもう一度問いを投げかけておられ、この問いが600年前のエレミアの問いとこの合わせ鏡にして、私たちの信仰とこの合わせるという作業をこれからしたいのであります。ちょっと先ほど申し上げました、私たちの体はもはや私たちのものではない、イエス様が代価を払っていただいて、そして買い取られたものであって、それぞれ違う体ではあるけれども、それぞれが聖霊の宮であるというのであります。まあ、いやいや私の体だけはそうじゃないと、これは俺の体やと、親からもらった体やと、こういうふうにうなじの固い方もおられるかもわからない。しかし聖書はそのように言っています。私たちはそれを信ずるのであります。これが教会でのキリスト教の信仰の重要なところであります。もはや私は生きているのではない、イエスキリストが私たちの体のに入っていただいて、そして生きてくださるんだと、永遠の命を与えてくださるのだという福音であります。ここに代価を払って買い取られたということがあります。先ほどですね、歌を、新聖歌歌いましたけど、あがないの、何だったかな、あがないの、肝心なところなんて実はね、先ほどは先生が選んでくれておったわけですけど、174番のですね、 贖い主に見栄えあれ。私たちは歌いました。よろずの民をたたえ祭れ、贖い主に見栄えあれ、贖い主に見栄えあげあれ。贖い主というのであります。贖い主とは何でありましょうか。ダイヤモンドにしようか、土地にしようか、誰かがそれを持っていたとします。そして何かの事情で他の人にそれが移ってしまった、所有権が移ってしまった、他の人のものになってしまった。大きなカラットのダイヤモンドでも、あるいは梅田の土地でかもわからないわけでありますが、とにかく高価なものがそのように所有権が移転をしてしまった。ところが人がお金を出してくれて、そして何億か何千億か知らないけれども、そのお金で買い戻してくれた。ダイヤモンドをその人の手元に買い戻してくれた。梅田の土地が返ってきた、自分のものになったと。これが贖いの意味だというのであります。イエス様はなんとお金ではなくってご自身の、神であるイエス様がそのご自身の体でもって、その体を十字架につけると、このことによって買い戻してくださったというのが贖いなんであります。代価を払って買い取られたのです。だから私たちは自分の体で神の栄光を表しなさいと書かれています。そうなんです。エレミアが余布の話の中で、役立つか、神様のために役立つか役立たないか、役立つならば、役立つならば、名声と栄誉と意向を示す、このことができるのに、という問いを出しました。神の栄光を表すかどうか、帯をしっかりと締める、神様にしっかりと結びつけていく、神と共にあるということ、そして神の栄光を表す存在である、しかし神の栄光を表す、それは分かったようにお思いかもしれないけれども、神様の栄光を一人一人が表すということはどういうことをだろうかと、どういうことでイエス様の栄光を表すことが できるのかということ、そのことを考えて、そして私の話を終わりたいのであります。神の栄光を表す神様に役立つものであると、神様に有益なものであるということ、それは何をすることか、最近私は気に入らんことがありましてね、それはですね、ポピュリズムというかな、まあこれでいいんだと、これでもう あなた十分だと、もう今でええんだと、もう頑張らなくていいだと、こういうことが流行っていますでしょう。私はね、気に入らんだけです。そうではないんではないかと。神様が神の栄光を表せとおっしゃっているのではないかと、私たちはこれでいいのではなくって、神の栄光を表すことをしなければならないのではないかということであります。もちろんそれに対してですね、カトリック側のこの反論はあるようですね。いろいろとあるんですけどあるんですけど、それを置いといて、今はですね、アマルの話とこの神の栄光を表すということの意味、役立つ、神様のために役立つということは何か、私たちは態度であるか思いであるか行動であるか、何かを我々は神様の前にしなくてはならないのではないかと。一つはですね、エレミアに神様が語られた、我に帰れとあったでしょ。神様を信じなさいということがあるわけですよね。そして古い話だ、他の神々を拝んではならないとありましたでしょう。それはどうですか。私たちは神様以外のものを神様にしているのではないかと反省してみようではありませんか。そして私たちの生活はどうかと、ね、文句ばっかり言ってるって、ね、神様に文句ばっかり言ってるというね、そしてそれでいいんだと言われると安心しているというですね、そういうことだけど、さあさあさあさあ、それでいいのかなというですね、そういうことであります。エレミアの時に神様が言われた時を、今何年経ってるかと、2600年、いや違うか、そうか、2600年前の話をしているわけでありますが、それと一緒のことであります。皆さん、私たちクリスチャン、神様に栄光を期するということは、卑近なところでは自分以外の人たちのことを思い見る、お世話をすると、なぜならばそのお隣の人も神の子だからということであります。奉仕ということね。それからお祈りであります。もう年を取ったからね、 役に立つとかね、何かせえとかね、体を動かせとかね、それは無理だと、こういうふうに、おじいさんおばあさんは言うのでありますか、そうでありましょうか、そうなんでしょうか、祈りはできるんではないでしょうか。祈らないというのはですね、これは現代のクリスチャンの問題、神の栄光を表すことは祈りでできる。祈りたいと思うのであります。お祈りをします。天の父なる神様、皆をあがめます。私たちはエレミアの時代のことに思いを馳せ、エレミアの時代に神様が民にお語りになったことと、そして新約の時代で新約聖書が私たちに、あなた方はあがなわれたものであり、神様の栄光をたたえる存在なのだということをお聞きをしました。そして今私たちが神様に何ができるか、何のお役に立つことができるか、何にもできないということをあなたの前に告白します。しかし祈りはどうか、他の人を愛するということは、神様を愛するということは、それではどうかと、できることがお役に立つことがいろいろあるのかなということが浮かんでまいります。イエス様、どうぞ私の体を、私が大切に聖霊の宮として大切にしながら残されたものでもって、どうか神様のお役に立つ一人としていただきますようにお願いをいたします。どうぞ神様、この教会を顧み、一人一人の信仰をどうぞ与えていただきますようにお願いをし、主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。